おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1131回をお送りします。2月になりましたね。2月5日、水曜日朝の7時46分です。ここ2日お休みいただきまして、本日はめちゃくちゃ寒いです。なんて言うんですか、冷夏ですね、冷夏になってしまいました、今もですね、あまりの寒さにぼんやりしていて、それでこう15分ぐらい遅れたわけですが、それぐらい今日は寒いですね。しかも普段でしたら、ここ戸を閉めるんですが、まあ後でちょっと閉めようと思ってるんだけど、あまりにも寒くて洗面所の戸を仕切る気がしないぐらい寒いですね。まあまあ、寒いのはでもしょうがないんで、温暖化なんでたまには寒くなった方がいいんでしょうから、寒いの気を取り直して、あんまりこう寒くなると私やっぱりなんとなく元気がなくなる感じもありますが、これは大体においてなんとなくなんで、そのうち元気になってくると思うので、寒いんですけれども、まあまあぼちぼちやっていこうかなというふうに思っておりまして、今日はね、昨日おとといとせっかく休みいただいたんで、まあ言ってることが尻滅裂ですが、元気にやっていきたいと思ってます。とですね、最近またちょっとした出来事がちょこちょこっとありまして、まあ休みをもらったのもそうなんですけどね、改めて、まあいつもこれやってますけどね、改めて3ヶ月チャレンジという、私が今回第9期が開始したばかりですが、2月、3月、4月の第9期の3ヶ月を、まあ始めましてですね、いろいろまた改めて考え直しているところなわけですね。で、私が、なんで精神分析が、まあ好きですよね、結局好きで。そしてどうして今タスクシュートをやっているのかをつらつら考えてみた、というか考えてしまってたんですよ、さっき。トイレの中で。まあ、ここのところちょこちょこいろんな出来事があって、私の人生ではそういうことに今はとにかくなっていて、タスクシュートをやって精神分析の本を読むというのが、さっきトイレの中でもその精神分析の、久しぶりにね、藤山直樹さんの精神分析という営みを読み直していて、まず一つの驚くべき発見はですね、あ、こんなこと書いてあったんだっていうのがですね、毎行毎行出てくるんですね。これはなんかいい本読んだ時の、感触ですね、読み直した時。びっくりするんですよね。初めて読んだ感じはさすがにしませんけれども、こんなこと書いてあったっけっていうことが次から次へと出てきて、前よりはやっぱりわかるようにはなったんだなと。わかんない本って結局、わかんない本とはいえ、全く 100% わかんないととても読んでられないので、わかんない本でもいくらかはわかって読んでいくわけですけど、わかるのにいっぱいいっぱいになるんで、やっぱり細部まで読み込んでいる余裕はないわけですね。今は、あの本は、やっぱりよくわかってきているんでしょうね、相対的にはね。だから、一行ごとに発見がおびただしいわけですよ。それがお前わかってなかった証拠だって、いうことになりますが、まあそうなんですね。で、分かってくるとこれがまた面白いことに、物足りなくなってくる部分もあるんですよ。あ、ここはなんかこう、はしょられている。書いてる方ははしょってるわけじゃなくて、本筋があるから、そこは細部にわたって細かく書き込んでる場合ではないから、まあ適宜飛ばしているわけなんだけど、どうしてもやっぱりそこが気になるってところも、出てくるわけですね。その話、編の話を知ってるせいもあってね。だから、ああ、こういう現象が起きるわけね、というのを、まあ、感じますね、やっぱりね。で、これを理解できているということは、まあ、やっぱり前よりは先へ進んだわけでして、精神分析に対する理解がですね。そうすると何が起きるかというと、まあ、いろんな、気を配るべき部分がやっぱり読書においても気をつけて読んでいる部分が増えているように、 3ヶ月チャレンジでも気を配っていきたくなる部分が、まあまあいいことではあると思うんですが、増えるわけですね。で、増えてみて、これもまた改めて実感するんですけれども、増えてみるとですね、まあ、以前はよくあれでやってたなと、よくありがちな、感触も抱くわけですけれども、同時にですね、これはやっぱり、私の好みなんだなっていうことがだんだんだんだんと分かってくるんですよ。まあ、それがいいことなのかどうなのかは分かりませんけど。で、私、この番組でも野良カウンセリングと正規のカウンセリングという話をね、よくしますね。私はそれはもうほぼどうでもいいことだと思いながらも、しばしば X で、燃えていたりいたしますもので、それはまあついつい興味を惹かれて読んじゃうわけですが、千葉ロッテの今、ストーブリーグの話題がいろいろあるのに自然と大して意味もなくても惹かれてしまうように、私はやっぱり惹かれてしまうんですよ。正規と野良のカウンセラーの、闘争みたいな闘争なのかなんなのかわかりませんが、そういった話題に本来私はさほどの興味を今抱いているとも言えなくなってきつつあるのに、なおやっぱり読んじゃうわけですね。まあ、どっか惹かれているわけですよね。まあ、精神分析だって最初は野良だったと言えなくはないと思うんですけどね、やっぱりね。最初って1900年の頃ですよ。まあ、そりゃそうですよね。だって創始者一人しかいなかった時代がその頃だったわけですからね。世紀も何もあったもんではありませんよね。で、一つというか私の中でですね、定まりつつある一つの定義として、野良カウンセリングの問題というのはですね、まあ問題と言ったって問題のない、正規よりいいんじゃないかというのも本当にわずかであってもないわけではないんですが、問題があるなというふうに言えるのはですね、融通が効かないってことに私は集約されつつあります。融通の効かないカウンセリングって、まあ、カウンセリングに限らないと思いはしますけれども、カウンセリングというのはあんまりよろしくないなと。3ヶ月チャレンジの参加者さんも、時に訴えられる、一般ユーザーの方も、しばしばここを指摘されるんですけど、やっぱりこう形式に当てはめようとするっていうのが、カウンセリングで一番ことを、荒立てるというのも変ですけれども、ことを難しくするように思います。でも、カウンセリングっていうものは、そもそも形式が全てみたいな、形式が全てではないんだけど、形式というものに、どうやって乗っからせるかなんですよ。だからここには最初から、まあ、ある種の葛藤というようなもの、相克と言ったらいいのかもしれませんが、相克だと難しいので、まあ、闘争でもいいんですけどね、まあ、葛藤のようなものがあるんですよ。葛藤があると言ってしまった方がいいかもしれませんね。私実際にほとんど見たことがないし、体験したこともないんですけど、しかもあれは野良カウンセリングっていうのはよほど抗議に野良カウンセリングを定義した場合だなと思うんですけど、水晶玉占いってあるじゃないですか。あれに形式を見ない人はいませんよね。具体的にあれは何するのか私知らないんですけど、まさに絵の世界になってしまうんですが、まあ、水晶玉に未来が映るわけじゃないですか。水晶玉って、まさしく、私もあれを見るとすごく何かロマンをかき立てられるんですけど、一体何のロマンなんだか、ファンタジーですよね。があそこにありますけれど、ある気がするんだけど、とにかくそれは形式ですよね。水晶玉という形式に引きずり込むわけじゃないですか、相談者を。この形式以外では私はやりませんよって言ってるわけですよ。すべからくカウンセリングって実はそうなんだけど、いかにこれをですね、この敷地を、なんていうのかな、ニューカマーに、参入者に下げて入ってきてもらい、かつその形式を、使って、とことんその形式の中でやれるかというのが、カウンセリングの勝負どころだと言われているし、またそうなんだなっていう、まあ、藤山直樹さんはここを非常に特に上手に強調される精神分析家ではありますが、基本的には考えてみると全てのカウンセリングとはそうしたものですよね。手相占いもまたしかりですよ。だって手相見るじゃないですか。手相以外に基本見ませんよね。手相以外見ない、 水晶玉を必ず使う、タロットカードを必ず使う、すべては形式なんですよ。で、形式に参入すること、ことを、同意されていない限り、あれはできないし、すんなり同意する日がある。例えば、だからそこに、道具の立て付けというものの魅力があるわけですよね。ないと嫌じゃないですか。なんかこう、水晶玉とガラス玉とプラスチックは違うんですよ。やっぱり水晶玉であることに意義がある。多分あれはですね、ランクがあるんですよ、きっと、絶対。高い水晶玉はいいんですよ。高いやつは法外な値段すると僕は思いますね。宗教的な装置って基本そうですから。うち寺だったけど、寺そのものが大変高いですよ。そして寺につい、でも寺もランクがあるんですよ。全然違うんですよ、寺の値段って。で、かつ寺に置いてある仏壇、仏具ってやつね。あれ高いっすよ。うん。ああいうものはね、しかも高ければ高いほどちゃんと感じがよく出ているようになっているんですよ。上のものは法外な値段しますよ、確かに。法外も何も一般の人を買うものじゃないから、相場ってものも合ってないようなところもあるんですけど、まあ、いずれにしてもそんなに安い金額で手に入るものではないです。あと、お数珠とかね。あれも高いっすよ。なんか、翡翠が入ってるとかなんとか言い出すと、めちゃくちゃするんですよ。どうかと思いますけどね、ある意味ね。とにかくそういうことなんですよ。そういうものなんです。これもまた形式ですよね。形式が大事じゃないっていう言い方をする人もいらっしゃるんだけど、形式が大事じゃないってことになってくると、もはや何でもありになっていくわけですよ。本当に。人生相談ってそうじゃないですか。そこら辺の人捕まえて人生相談に乗る、乗らないっていう話になってくると、お金取るのも難しいけど、そもそもそれが何をやってくれるのかも、さっぱりわかんない。一歩間違うと犯罪に巻き込まれかねないじゃないですか。だから、ある程度の形式は意識していようといまいと、そこにはあるわけですよ。この形式というものに引きずり込むにあたってですね、結局引っ張り込むんだけど、融通が効くか効かないかはとっても大事ですね。融通が効かないほど、多分、効力も微妙です。絶対水晶玉じゃなきゃダメみたいな感じになっていて、もうなんか水晶玉が全てみたいになっていて、で、参加者は、いや、水晶玉ちょっと気が乗らないなってたらもうダメじゃないですか。全然成立しないですよ。タロットも同じで、いや、タロットじゃない方がいいんですけど、とかって言わないじゃないですか。タロット占いのお店に行ったら。タロット占いであることはもう必須なんですよ。この立て付けが、正規の場合には、立て付けというものがですね、そういったものとは違ってインチキではないんだって主張するところが、その文化なんですよ。治療文化っていう言葉がありますが、まさにそういうものなんですよ。タロットカードじゃなくて、CBT になるわけですね。で、CBT になった途端に、正規っていうことになるんですけども、これだって、CBT しかしないんですよ。ただ私はですね、ここに至った時に、あ、野良と正規は少し違う。何が違うかというと、CBT にこだわらないよっていう態度を出そうとしている。多分対価になればなるほどそうなっていくと思うんですけど、たとえやりたての、方でも、CBT、これは CBT 以外の何者でもないですっていうのを避けようとする。で、野良の方はそれをしない。しない傾向が強い。ここに差がある。だから、私は、もちろんそれが好きだって言うならば、いいんですよ。水晶玉大好きだから、水晶玉以外やっていう人はいいんですよ。融通が効かなくたって。でも、人生相談というものに深刻になればなるほど、水晶玉やタロットカードそのものが大事ですとは言われたくないと思うんですね。だから、形式には全ての実は流派は形式にこだわるんだけれども、にもかかわらずその形式というものが、参入障壁にならなければならないほど、やっぱり優れているわけですね。私は、そういう意味でですね、これはちょっと、ひいき目があるんですけど、身びいきじゃないですよ。僕は別に。自分は精神分析が身内じゃないんで。精神分析がでも優れてると思うのは、参入障壁として低いんですね。自由に言いたいことを言っていいわけですから、あそこに行って。時間を守る、場所を守る。これはまあ、社会人としての常識というのを範囲内でいいじゃないですか。料金もきっちり払うと。これもよく話題になるんだけど、そうは言ってもですね、 やっぱり例えばセミナー会場だって1時間借りておいて使わなかったからお金払いませんって通らないじゃないですか。限りなくそれに近いことを思えばですね、あれやっぱり時間と場所を固定させて上で、その料金はキャンセル料というものを含めて 100% っていうのはですね、ストイックではあるけれども非常識ではないと思うんですよ。だからあれは参入障壁が著しく低いですよね。そこに行って絶対トランプカード使わなきゃダメですとかいうことはないわけですよ。とにかく好きなことを喋っていい。だから形式がすっごく固定的であるように見えて、実は相当自由度高いんですよ。この自由度は私が思うに高ければ高いほどいいと思うんですね。で、私途中精神分析とタスクシュートって言ったのはですね、やっぱタスクシュートのいいところっていうのは、タスクシュートを使うということ以外の縛りが何もないんですよ。で、タスクシュートというのはですね、非常識ですけど、あの通りにやるとなると。でも、行動の名称を書いて開始終了時刻を命名、併記し、列記していくというのはですね、これは、社会常識の範囲内で、ほぼ全ての人に可能なんですよ。あらゆる人に可能だとは言いませんが、ほぼ全ての人に可能ですよね。そこに魔力みたいなものは一切いらないんですよ。特別な何か能力とか、特別な、水晶玉を高いやつ買うような金額とかはいらないんですよ。たとえタスクシュートクラウドが、クラウドだから、サブスクで高いとは言われていたとしてもですね、せいぜい、月間1000円の世界なの。非常に安いですね、これは。だって毎日使ってて月1000円ですからね。1日あたり直したら30円ぐらいで済んじゃうわけですよ。30円もしないか。あ、いや、30円だね。30円ぐらいで済んじゃう。非常に安いですよね、これはね。こういう値段でできると。しかもやることも、やったことと、まあ、極端に言うと一番削り取ればそうなる。やったことと開始と終了。あとは何をしてもいい。そこで何をしてはいけないと言ったことはないんですよ。これをタスクシュートに追加しようとする流れを私は基本的に好まなかったわけですね。今でも好んでないし、それは推奨はできないっていうことはよく言いますよね。だからマスタータスクリストから、いや、今日やるべきことを書き落とすんだとかはダメ、ダメではないけど、もちろんそれも自由だからいいんだけど、そのような形式をタスクシュートに、私の方で指示するとか与えるというのには、全然乗れない。それは、よく言って自由ですが、悪く言えば真逆ですね。だって最初にやるべきことを決めてそこに落としてそれをやるという話になってきたら、もうタスクシュート以外の制約がそこに追加されてるじゃないですか。ある方法論は、それに何かを追加しない方が優れていると当然私は思うんですよ。水晶玉が優れてるんなら、水晶玉以上のものをそこに追加しちゃダメなんですよ。水晶玉プラスタロットがいいです。いいとこ取りをしましょうとかって、やんないじゃないですか。普通に。水晶玉と、液鏡を、タロットと、液をね、合わせましょうみたいな。税畜とタロットを、掛け合わせましょうみたいな。世の中にはそういうものもあるのかもしれませんけれども、基本的に、それぞれが優れているという流派はですね、そういうことはしたがらないものなんですよ。そうでなくても制約が一つ存在しているのに、水晶玉なら水晶玉を使わなきゃダメ、手相なら手相で占わなきゃダメっていう制約があるのに、さらにそれに追加していくというのはですね、自分の自由をわざわざ削り取ってるようなもので、狭めるようなもので、参入障壁は上がるし、いいことないんですよ。お金もかかるしね。基本シンプルである方がいいに決まってるわけですよ。この種のことは。そう考えてみると、私はタスクシュートに余計なことを追加したり、マスタータスクリストとかを追加するとか、タスクシュートを逆算でやるとかいうのは、いいものを全部壊しているようなものであって、やる意味が、私からするとですね、やる意味がわざわざ減ってる。その枠組みの中であれば、何をしてもいいという方がいいはずなんですよ。精神分析だって、来て自由に連想したことを喋ってください。ただし、私の悪口じゃダメですとかっていうことを やり出したら、いきなり効果は半減では済まないと思うんですよね。1% ぐらいまで下がっちゃうと思うんですよ。制約は設けない方がいいわけですよ。ということは、つまり 何を言いたいかというと、そこに行ってやるべきことが、 決められてない方が、決められてなければないほどいいと思うんですね。枠をかっちり設定したらですね、かっちりと言ってもできるだけかっちりじゃない方がいいんだけど、枠を設定したら、その枠以外の制約は少なければ少ない、ない方がいいと思うんですね。で、野良と正規を比較した場合、一見したところそうは見えないかもしれませんが、野良カウンセリングの方が実は制約が大きいんですね。時間とかお金とかにうるさくなさそうだから、正規の方がうるさそうに見えるかもしれませんが、例えば精神分析というのは、精神分析とはこうであり、この道具を絶対使わなきゃダメであり、みたいなことはほとんどないんですよ。くつろげる椅子に座って好きなこと喋っていいわけだから。喋り続けてなければいけないという話はないし、沈黙しても構わないんで。なんなら1時間50分か。ワンセッション50分沈黙指導しでもいいわけです。何しても自由なんですよ。そこで危害加えるとかはダメだと思うし、火つけるとかもダメだと思うんですけど、それは社会の常識の範囲内じゃないですか。人の家に行ってやっちゃいけないことはやっちゃいけないわけですよ。ほぼそれに準ずるわけですね。だから別に、お好みならばですけど、分析家のことを罵ったって構わないわけですよ。これはタスクシュートでしばしば言ってることと似ては聞こえないと思うんですが、私の中ではよく似てるんですね。一日中ゲームやってても全然いいんですよ。一日中ファンザ見てても全然いいんですよ。それはさすがにダメでしょうとかって言われるんだけど、なぜだって私は言いたいんですよ。なぜそれはダメなのかと。なぜそれをダメだと、タスクシュート的にダメだと言えるような理由は一個もないわけですね。そして私は、普段しばしば逆に思われるんだけど、そういう制約を設けないんだったらやる意味ないじゃん。私は全く逆だと思うんですね。そういう制約を設けるんだったらタスクシュートでなくていいんですよ。なんか時間割とか計画表とかに沿って行動することにした方がはるかにマシだと思うんですね。そういう意味ではタスクシュートってほぼ役に立たない。だって何時に開始するかというものを先に決めることがあれは基本できない。非常にそのためには、こなれてないツールですから。それだったら時間割みたいに枠がカチッと決まってて何時から何時までこれって書いてあるやつをやった方が、分かりやすいじゃないですか。それをやりたければですね。私はそれをタスクシュートでやることほど、真逆な話はないと思うんですよ。だから、何やったっていいんです。何言ってもセラピー中何言っても構わないように。あらゆるセラピーがそうかどうかは知りませんけど、少なくとも精神分析ではそうですね。基本何を言ってもいいはずです。そしてクライアントは何をやってもいいはずなんですよ。外ではね。もちろんそれは常識の範囲内での話ですよ。何をやってもいいって言っても、人殺してもいいとかいうことには当然ならないわけですが、それは当然なんで、社会の法があるからね、その外側には。でも精神分析の法というのは、それに比べて、それほど社会の法に比べて狭まってはいますよ。ここに来なきゃいけないことになってるから、特定の時間に。でもそんだけなんですね。私、タスクシュートって、タスクシュートを使いさえすればいい。そんだけなんですよ。他は何にもないんですよ。そこが僕は一番いいところだと思っているんですね。これを使いさえすればいいという枠にはめてしまえば、大体のことはうまくいくはずだ。少なくとも時間に関わることは。で、大体の人は、大体の人ではないんだけど、そこに制約を追加しようとする方は、この枠組みでうまくいくというエイトスというべきなのかな。文化的な営み、多くの人がそれでうまくやってきたという事実を軽視してると思うんですよね。私はここを結構実は重く見てるんですよ。理論上うまくいくはずだと信じてるだけではないってことなんですね。相当数のユーザーさんがこれでうまくいきましたと言っているっていう事実があるんですよ。そんなのは信じられん。俺の頭の方が信じられるっていうわけで何かを追加するわけじゃないですか。マスタータスクリストっていうのは僕はその最たるものだと思うんですけど、あと例のガントチャートからの逆算ね。こっちを追加する、まあ、GTD と掛け合わせるとかでもいいんですけど、方が私の考えでは優れていると。私は延べ1000人は絶対超えてると思うんですけど、1000人の人たちが、それなりの時間、もしかすると1年ぐらいかけてきて、これはうまくいったっていうのに対する私はそれは、ある種軽視だと思うんですよね。そういう文化に対する軽視っていうのかな。 やってはいけないとは思わないんですよ。文化に対する軽視って、人は知らず知らずのうちにやるものだから。例えば、いや、日本人どんなにうまいちっても納豆ダメだねっていうアメリカ人がいるのは、しゃあないじゃないですか。あるいは、お茶ってあんまり美味しいと思わないわとか、蕎麦ってあんまり美味しいと思わないわって、しゃあないじゃないですか。でもそれは、それこそですね、数億という人たちが、千年にわたって、これはいけるっていうふうに判断している、その判断に対する軽視ではあると思うんですよ。それがたかだかこう、一回食べてみただけでね、まずい。今、しょうがないとは思うんですよ。癖強いからね。でも文化ってそういうもんだなって思うんですよね。だから一定の文化に対する一定の敬意みたいなものっていうのは、わからなくても払っておくみたいなことってあるじゃないですか。精神分析が要求してることって多分にそういうもんだ。そういう意味では、そうだろうと、星占いだろうと、ある意味同じようなところあるんですよ。だから、受け入れられないんだったら近づかないことだろうなっていう感じはするんですね。で、そういう意味でも私はタスクシュートっていうのは、まあまあ、そんな千年とかないし、日本の食文化みたいな、こう、コンセンサスも得られてはいませんけれども、相応のものにはなってきてると思うので、これに対して安易な追加は、何にも言うつもりはないですけど、でも、到底やる気にはならないっていうか、人には勧められないっていうのはありますよね。まあ、こういうことを言うとね、またこううるさくなるんでね。だけれども、だからこそ、余計なものは余計なことをしない方がいいと思うんですよ。みんな自由にやる方がいいと思うんですね。自由度が高いほどいいわけですよ。だから、そこに来たら、来さえすればいいと。来て喋ればいいんだと。ある意味ではね。来て話をする。ということさえ守っとけば、あとは基本的に自由ですと。自由連想です。ということを言ってるわけですね。あれは。それで、そう思うとですね、私はもちろん正規ではないんだけど、正規というものに意味があるとすると、そっちに近づきたいと思うのであればですね、やっぱりこう、自分の枠に、自分の何て言うんですかね、こう、形に、形式に、はめないようにすればするほどいいだろうというのは思うんですよね。ここにあるのはですね、方針に対する、過剰な強制なんですね。方針を過度に強制してしまう。例えば行動主義的であるとするならば、何かこう、ね、先送りを訴えてこられた方に、じゃあ自分が先送りしなければ、その分、自分に報酬を出しましょうというのを、こういう形式に相手の話を引きずり込まない。やっぱりどうしても、正規でないカウンセリングはこれをやりがちであるし、やりすぎてしまう傾向があると思うんですよ。だから、ロジャーズ的なノラカウンセリングってきっと傾聴しすぎちゃうと思うんですよ。とにかく傾聴。ひたすら話を聞いて心に寄り添うっていう形にユーザーを引きずり込もうとしすぎると思うんですよね。多分、ロジャーズで対価の人ってそういうことをしないと思うんですよ。なんかよくわかんないけど話をしてもらったみたいな形になりやすいと思うんですね。そうじゃないと、ひたすら話聞きます。私アドバイスしませんから、みたいになると、いいんじゃないですか。うまくいくことはあると思いますよ。タロットが、カードが好きっていう人と同じように、とにかく話を聞いてもらいたいみたいな人にフィットする。つまり、マッチングが狭くなっていくと思うんですね。これをやってしまうと。マッチングは広ければ広いほどいいと思うんですよ。なるべくならどんな人でもそれができる。それは使える。だって人生相談やってるんだから、ある種の条件を持っていないけれども対応できますという方がいいに決まってるじゃないですか。だから精神分析というのは一方でですね、私はすごいなと思うのは、統合失調まで、射程に入れてるところがすごいと思うんですよ。なかなかね、タスクシュートとなってくると、ボーダーの厳しい人と方とか、抑うつ状態が極めて重い方にタスクシュートいけるかっていうと無理かも。現に私そういう話をタスクカフェで、タスクカフェという大橋悦夫さんとやってる中でね、いや、それは最初から無理だろうって僕は思ったんだけど、もうなんかこういうね、時間の羅列を見ているだけでも、 気が重くなってダメなんです。いやいや、やめた方がいいっすから、それっていうことになるわけですよ。これはだから時間の羅列がこの形式上必ず発生してしまうと。まあ、そこで J 松崎さんがおっしゃるように、いいんです、3つでいいんです、みたいな。でも3つでも最低時間は6つは見なきゃなんないしな、みたいな。普通の人そういうことで悩まないじゃないですか。普通の人って言っては申し訳ないけど、まあまあ悩まない人の方が多いじゃないですか。だって時間の羅列を見るのが恐ろしいってことになると、運動会のプログラムだってダメじゃないですか。ダメって人いるんですけどね、実際に。つまり、形式というものは参入障壁になるってことなんですよ、実際には。いや、私、水晶玉見るのも嫌でっていう人は、やっぱり水晶玉占いに行っちゃいけないと思うんですね。他愛のない話なんですけど、そういうことなんですよ。参入障壁が少なければ少ないほど、やっぱりその方法論は優れていると言えると思うんですね。ここが逆のように語られるっていうのは変だと私は思うんですよ、やっぱり。最初は、ボーダーラインより精神病水準が厳しい人にはタブーであるって精神分析も言ってたんだけど、そこを、まあ言ってみれば対象関係論というところで拡張していってるわけですよね。だからあれですよ。私の靴下には穴が開いていて、その穴からペニスが漏れるから、履けないんですみたいな話を、ビヨンの症例ではちょっと今のは相当、いい加減でしたけれども、でもそういう話も聞いていけるんですよ。しかもそういう話に 分析や解釈ができていく。そしておそらくは、理解が進んで、治療が、普通の意味での治療とは言わないですけど、こういうのを。でも治療が進展していくと。これやっぱり拡張できるレベルの広さですよね。こういう人に自由じゃなく物を言えとか無理じゃないですか。こういう人に手相出しなさいって言っても無理かもしれない。推奨占いをしたとしても意味がなさないと思うんですね。つまり、これは占いより優れているかどうかっていう話をですね、スピかどうかとか科学的かどうかっていうだけじゃ物足りないということなんですよ。そうじゃなくて、参加できるかってこと。参加できる半径が広いかどうかってことが、やっぱり僕は、正式というのは実は参加できる人の、人を問わない。つまりそこは、究極差別的ではないという話につながってると僕は思うんですよ。それは正規ほどそうであるべきだというふうに私はやっぱり思うんですよ。精神分析というのは時間と金がかかりすぎると。つまりそれはお金のない人を排除しているというふうに言って認知療法ってものを始めた人がいたんですよね。認知療法の意義ってそこにあると思うんですよ。同額で果たしてそれがいいのかって話はその辺から来るかなと。ただ私はじゃあ精神分析っていうのは法外に高いかっていうと微妙なところだとも思うんですよ。これに保険がかかったらもうそんなに法外な値段ではないって言え始めてしまうんで、で私はその認知行動療法みたいなもの、特に認知療法かなと精神分析というものが、両方なんか正規の中で普通に同居していますっていうのは実は結構謎が大きいなと思わなくはないんですよね。早く安く治せるというのが認知療法のある意味良さだったはずではなかろうかと。早く終われば安く済みますからね。一回あたりの料金がかかってるわけだから。精神分析が金持ちの道楽みたいな話になってくるとそれはさすがに言い過ぎな感じがするんだけれども、とはいえ、あの値段で5年やるとなると、総額はかなりのものになりますよね。ただ、先日私思ったんですけど、最近話題になってますが、国立大学の授業料とか、国立大学だって6年とかいたり、院とかまで行くとですね、金額相当なもんですからね、という感じもしなくはないんですよね。だって精神分析ってあれですからね、自由に何を喋ってもいいというので、人一人その時間ずっと拘束するわけですから、ある意味、大学の先生に、個人授業をしてもらう、そこまではいかないかもしれないけど、まあ、家庭教師1時間つけ、それも週に4回みたいな話なんで、そんなに安く上がるわけがないんですよね。そして、割と重度の精神障害みたいなものを、それだけで、目覚ましく改善させようと思ったら、割とそれだけの手間暇は必要であっても、そうおかしくはないんじゃないかっていう感じもしなくはないですよね。私は3ヶ月チャレンジでそういうことはやってませんからね。ただ私が思ったのは、参入障壁を下げなきゃいけない。 どんな人でも来られるようであった方がいいに決まっているっていう線で考えていくと、これは野良も正規もないと思うんですよ、本当はね。絶対その道具が必要っていうよりは、その道具なくても済みますっていう方がベターだし優れていると言っていいと思うんですよ、方法論としては。まあ、GTD がね、GTD ってありますね。仕事術ですね。Getting Things Done という。あれが紙とペンでできますって強調したのは、わけがそれなりにあるよねって思うんですよね。やっぱりそれはいいよね。言う言葉としては悪い言葉ではないと思うんですよ。エバーノートが絶対必須ですみたいに言うよりは、紙とペンだけでいいんですって言った方が、現実行動、現実的な常識的な行動の中で、その枠組みの中でできるという意味において優れてるんですよ。追加しないほどいいっていうのは、私はそう思うんですよね、やっぱりね。ここには絶対オムニフォーカスがいるんですっていうよりは、紙とペンだけで済むんですっていう方が、優れてるとは思いますね。そういう意味で、なるべく3ヶ月チャレンジもそうでありたいと。で、この、なるべくそうでありたいということの、言葉の含みとしてはですね、やっぱりその人がその状態のままで、やれるってことが望ましいわけですよ。ここもまたさっきですね、あるポッドキャスト聞いてて逆張りに言う対価の人がいて、これは面白い話をしてるなとは思うんですけど、後で聞いとこうと思ってたんですけどね。例えばロジャーズの傾聴にしても、傾聴をカウンセラーの人がやるには、やっぱりクライアントさんもそこそこ協力が必要なんですみたいな、これは本当に逆張りなんですよ。言ってることがすごい逆説的で、もうまるで逆算をタスクシュートでするんだぐらいな話で、対価がこれを言うってことは何かが絶対あるんですよねっていう感じはするんですよ。面白い話なんです、これは。普通はそうは絶対言わないです。傾聴というのは、セラピストが頑張るべきところであって、聞く。何を言おうと、言うまいと、協力的であろうと、非協力的であろうと。だってもう、患者さんいっぱいいっぱいなんだから、もう本当に来るだけでも精一杯なんですっていうのに、傾聴に協力とんでもないですよっていうことになるじゃないですか。とんでもないぐらいの心理状態の人が来ていらっしゃるわけだから。私、こういうことでタスクシュート考えるんですよ。だから余計なもの追加したくないんですよ。いや、もう無理無理、全然無理。開始時刻書くのも、もうなんか腕が鉛のように重いんですっていう人だって、ギリギリできるかもしれないって思うから考えるんですよ。そういう人にマスタータスクリストを作るってことが土台無理じゃないですか。もうなんか体が地面と離れてくれませんと。体は鉛のように重いんですと。私はコロナの時に、ここで水を飲むとか、ここで薬を飲むっていうのはすっごい辛かったけど、欠かさずつけたんですよ。タスクシュート2はね。限界だなっていう日があったんですよ。でも真っ白ではなかった。ですよね、こういう日にマスターもヘッタクレもないんですよ。 Google カレンダーを見るのだって無理だったんですよ。でもタスクシュートはつけたんですよ。これは拡張しているつもりでいるんですよ。私としては最大ユーザー数の拡張なんですよ。ユーザーを多く取り込みたいって意味じゃないですよ。もちろん多く取り込みたいけれども、そうではなくて参入障壁が低いって意味なんですよね。精神状態がそうは言っても無理だってことはあると思うんですよね。タスクシュートを開くってことを脳が受け付けないってことあると思うんですよ。限界ギリギリってどういうことかって、そういうことなんですよね。やっぱりね。もちろんこれは一般的な話ではないですよ。あれはビジネスツールですし。だから3ヶ月チャレンジでもそうです。参入障壁いくら低いと言ったって、ものには限界があります。が、簡単に思いつくところでは全部外しておきたいというのはあるんですよ。ガントチャートから逆算で引くなどというのは、よっぽど健康な状態じゃないと無理なんですよ。そういうことを最初から想定して、ガントチャートがすでにあるにもかかわらず、タスクシュートとガントチャートを掛け合わせるなどというのはですね、私からすると余計も余計なんですよ。それは、調子が非常にいい時にはできるかもしれないけど、調子がかなり落ちてくると、とてもじゃないけどやれなくなってくる。調子がいい時にしかできない方法っていうのは、調子が悪い時には役に立たない方法になってしまう。で、私たちが果たして1年のうちに何日調子よく過ごせるのかって考えてみると、そうでない方がいいと思うんですよね。ちょっと X で前にですね、不登校の、これも結構ベテランの先生の方なんですけど、子供がね、ゲームはずっとやっていて、なんならネットゲームやってると。親御さんとしては非常に気に食わないと。見ていてイライラする。 ゲームできるんだったら、学校行って勉強しなさいと言いたくなる。せめて学校行くだけでも行きなさいと。だってゲームならできるんでしょうと。そういうふうに親としては言いたくなるのは当然だと。さすがにね、ゲームをやっていて、黙って見守っているっていうのは求めないけれども、このイライラを止められるかどうかが、不登校児にとっては大きな鍵になりますよっていうのを書いていて、これはいい話だと思ったんですね。ゲームじゃないとできないっていう状態ってあるんですよ。それは調子が良くてゲームやってるわけじゃないんですよね。とてもじゃないけど学校には行けない。ゲームならできるっていうそういう心理状態ってあるわけじゃないですか。誰でも身に覚えがあると思うんですよ。私もコロナからやや回復したとき、それに限りなく近かった日が、もう時間帯だね。一日そうだったとは思わないんで、私回復早かったんで。でも時間帯としてはあるんですよね。ゲームがやるのが精一杯だなと。それぐらいしかできないな、みたいな、そういう時はあるわけです。で、本が読めるっていうのはもう少し上で、本読むのがせいぜいだなっていう時間帯がある。で、仕事するのができるっていうことになるのは、それらは当然できるわけですよ。我々は、なんていうのかな、あらゆることができて、その中で仕事を選んでるわけじゃないですよ。あらゆることはできないですよね。できないことはこの世にいっぱいあります。私、バンジージャンプは飛べない。あと、スキーですと、ジャンプ台は飛べない。できることの中で、調子が悪くてもできる方からやっていくんですよ。大抵の場合はね。そう考えてみると、方法論というものは、調子がいい時に合わせちゃやっぱダメだと思うんですよね。せいぜいアベレージの調子に合わせておかないと。できればアベレージよりも不調でもできるっていうやつから方法というものは選んでいった方がいいはずなんですよ。100日チャレンジでは僕はそこを非常に心がけてるんです。100日間できるってことはそうはないと思うんですよね。100日間間違いなくできるっていうのを選ぶと、大体においてJ松崎さんが言った通りなんですよ。3つやることを選んで、その出来不出来をチェックするというのが100日間通してできることとしては、まあ最大限、この程度がいっぱいいっぱいだろうと。一日中の記録を全部つけるのを100日できるっていう人だったらば、100日チャレンジとかいらなくなるんですよ。それはもう、タスクシュートユーザーでもかなり年季の入った一握りの人に近くて、私は昔このレベルをあらゆる人に求めてたんですけど、そういうのはやっぱり若かったってことなんですよね。もちろん、精神分析もそういう意味では、一握りに近くなっちゃうんですよ。本当にやろうと思ったら。週に4回、1日、50分のセッションを毎日通うということになってくると、これは単に一握りの金持ちっていうよりは、やっぱり切実だってことですよね。その人が他人から見てどう見えようとも切実なんですよね。社会的な、生活を営んでいくには、やはり限界ギリギリのところがあって、そういう限界ギリギリの人は、占いではちょっと物足りないんですよ。占ってもらって未来を見せてもらってアドバイスをもらうというんではちょっとやっていけない。ここに正規っていうものの意味があるんだろうなと。調子が良ければ水晶玉でいけるんですよ。逆なんですよね、あれはね。調子が悪い時に行くっていう感じを持ってる人も野良カウンセリングだとしてもね、いっぱいいらっしゃると思うんだけど、そうは言っても逆なんですよね。いや、ほんと厳しいわってなってくれば来るほど、実は参入障壁が、正規が下がってるっていうこと。それが、もし正規の人がやっていないんであればですね、いやいや、ここは CBT だから、こここうしてくれないと困るんですよっていう要求がましくあればあるほど、実は正規的ではないと。そうやって考えていく流れの中で、自分は3ヶ月チャレンジというのをですね、どこまで参入障壁を下げていけるだろうかと。参入障壁っていうね、ある意味、こう、企業の何かをみたいなことを言ってるんですけど、そういうニュアンスがあるってことですよ。だってですね、ちょっと考えてみてほしいんですよ。例えば、全然宗教に、どっちかっていうとね、宗教なんてあれだと思っていて、全然縁のない人生生きてきました。禅寺行くって考えると、抵抗あるでしょ。行くかもしれないし、ちょっと体験座禅会とかやるかもしれないけど、じゃあ、仏門に入るって言ったら、全然抵抗あると思うんですよね。いや、お金いらないですし、自由ですよって言われたって、抵抗あるんじゃないですか。例えば、アメリカに行って、留学して、じゃあ、教会に日曜日行ってみましょうって。ちょっと抵抗ありません？毎週毎週日曜日に教会行きましょうってことになったら、 がぜんハードル上がると思うんですよね。でもですよ、ちょっとなんかよくわかんないんだけど、最近きつい病気になって、と思ったら、なんか家族が離婚しようと言っていて、みたいになった時に、教会行くってなると、行くじゃないですか。生きうるじゃないですか。これが切実ってことですよね。その時に、参入障壁っていうようなものが邪魔をしていたら、あれじゃないですか。だから、伝統的に続いてきたものというのは、ここが低く低く実はですね、設定されるようになってるはずなんですよ。そうじゃないと、来ない。来れないっていうことが起こるからですよね。だから、行けるっていうことはすでに意味があるってことなんだけれども、それのみならずですね、行ける以上は、ここで自由にどれだけできるかを問いたいわけですよね。これが多分、私だったら私の方なんですけれども、精神分析だったら分析家の実は力量なんだろうなと。喋るように促すとかじゃないですよ。多分促したところで喋りはしないっていう状態の人がいらっしゃるわけだ。ただ、タスクシュートもそうなんですよ。僕はここをむしろ強調するんだけど、自由に振る舞えと。記録をつけさえすればっていうんだけど、記録をできればつけてほしいってことなんだけどね。自由にやる。とにかく自由にやる。自分の幅を狭めないと。自分の行動の幅をですね。それは自分の可能性ってことに最終的になると思うんですけど、いかに自由に言えるか、自由なことが言えるか、はばからずに喋れるかっていうところなんですよ。やればわかるんですけど、カウンセリングって必ずはばかるようになるんですよ。これを言うとカウンセラー怒るんじゃないかとか、わけわかんないことを考え出すんですよ。転移が起きるってことなんだけど、自分の親に見え始めるというのが非常にわかりやすいところなんですけど、とにかくこれを言えないと、なんならもっと転移がひどい人になってくると、カウンセラピストにパワハラを受けたみたいな気持ちになってくる。これがね、世の中には本当にそういうことが起こるらしいところが、話がややこしいんだけど、それが現実ってやつだなと思うんだけど、でもこれは多分に多くの場合、転移逆転移の文脈で出てくることだと思うんですね。パワハラを受けた、あのセラピストは上司のようになっているみたいになってくるわけですよ。もう行動半径が異様に狭まるじゃないですか。行くだけでも一仕事になっちゃうじゃないですか。そこに意味があるわけじゃないですか。これをどうやって取り扱えるかですよ。本当にパワハラやってたら最低なんで。でも本当にパワハラをやってないどころか、本当は何にもしてないんだけど、パワハラをやっている、やられたっていうふうに考えたってことは、そこには大きなチャンスがありますよね。ここに自由を拡張する、一つのターニングポイントがあると思うんですよ。だって、自分で自分を狭めてしまってるわけじゃないですか。それがまさに投影ってことになるわけですけれども、グッドバイブスで言うイリュージョンってやつなんですけど、最初の方に倉園慶三さんがおっしゃってたイリュージョン。まあ、心象って彼は言うように途中になりましたけど、何でもいいんですが、自分の行動を自分で狭めてしまう空想を始めてしまうわけですよ。これを取り扱えるようになるということは、ものすごくその人の人生を、自由度を拡大するっていう意味になりますよね。だからこそ、最初からハードルがあるようじゃダメだし、その人がこのように振る舞わなければいけないセラピーっていうのは本来おかしいわけですよね。その約束ごとは2点でいいわけですよ、精神分析では。ここに何時に来ることっていう、それだけ。それだけは制約がある。でも来てさえしまえば、あとはもう何をやっても自由のはずなのにできなくなる。ですよね、タスクシュートってそうじゃないですか。何をやっても自由のはずなのに、いやいや、今ここでは、税務、確定申告のための整理以外は何もやっちゃダメなんだ俺、みたいに勝手に自分で、空想の中で勝手に自分で制約を作っちゃうわけですよ。挙句の果てには、何日が確定申告の日だから逆算して、毎日の自分を縛るための、プランというのかスケジュールというのか知りませんけれども、作る方がいいんだって考え始めるわけですよ。知らないうちに自分をがんじがらめにしていくっていうのが、しかもそれがいいことだって思えてくるわけですよね。ある種何かにそっくりじゃないですか。我々は答えというものを先に置いたときに、この種の心理に落ち込むんだけど、この答えを先に置くっていうのは、背景に二つの心理が私はあると思うんですね。一つは、その命令をしている長寿賀の機嫌を損ねては人生は成立しないという、 ある、なんちゅうんですかね、強い、まあ、去勢不安と言ったらいいと思うんですけど、とにかく未来に対する不安、それ、そういう思い込み。もう一つは、私はそういう人、お父さんなり先生なりに、徹底的に指導されなければ何もできない、無力で、内的には何にも持っていない自分なんだっていう、自分の空虚感に対する、強い恐怖みたいなもんですよね。つまり自分のヘルプレスネスですよね。自分というのは何者でもないし、何もできないし、誰も助けてくれないし、とにかくこの厳しいお父さんにの従属していて、言いなりになってなければならないっていう、そういう、まあ、幼心が抱いたような、思い込み一つにはですよ。これは単なる一例です。そういう思い込みをさせられたところから、タスクシュートのようなものを使って逆算していこうとするんですよ。タスクシュートのような、もともと自由だったはずのものですら、そこに枠をはめていく。で、そうしないと自分は動けるようにならない。一歩間違うと、これを他人に勧め始めると。すべての人をそう見せてしまうわけですよ。すべての人はヘルプレスネスだと。放っておいたら、こいつらは何もしなくなる空虚な人間なんだ。ありましたね。T.S. エリオットっていうイギリスの詩人が。藁人形のような人々みたいな、そういう見方をしてしまうんですよね。だからビッグボスみたいな人が全てを取り仕切んなければいけない。いい行動というのはどういう行動で、毎日朝ランして、筋トレして、みたいな、早く起きて朝活をして、片付けられた部屋の中できちんと過ごす、そういうロボットみたいな世界みたいなものがユートピアなんだって感じ始めるような空虚さってものがあるわけですよ。それが何か、もともとそうであった、そうではなかったはずのものを何か違ったものに変えていく。という過程がしょっちゅうどこでもかしこでも起きるんですよ。その時一番末端のところに何が見えてくるかというと、融通の利かない形式というものが見えてくるんだろうと思うんですよね。